はい。
はい。
ということで、まあ、振り返り、
そうですね。
ツアーのね、振り返りやらせていただいて。
あなたの知らない都市伝説、都市ボイズと回ろうツアーですね。
ちょっと違くないですか、まあいいですけど。
まあね。
はい。
それだったんですよね。
はい。
で、まあ、前回が、
うん、
前回が第1部振り返りということで、
うん、
まあ、今回はじゃあ第2部のサロンでのトークショーの振り返るショーじゃないかということなんですけれども、
そうですね、
はい、もうやったことが要はスライドでね、
うん
うん、まあそのお話させていただいたんですけれども、
スライドというか、まあ、そうサロンにね、プロジェクターみたいなのがあったんで、
まあ、使わせていただいたんですけれども、はい、その時にやったちょっと企画をちょっと紹介してください、岸本さん。
企画、ああ企画をね、うん、その企画はですね、うん、まあ、Google のね、うん、ストリートビューっていうサービスがあるんですけども、はい、まあ、そちらを使って、うん、まあ、いろんなスポットに行ってこう、
うん、
実際にね行った気持ちになって、まあ、そこを一緒に回るっていう、ね、うん、まあ、ツアー感覚の、うん、都市伝説をこうね、
まあまあまあ、
やるみたいな
格好ツアーみたいなもんでね、
うん
うん、
まあだからね、行けないところとか、
そうそうそうそう、
普段行きづらい、なかなか行くとなると大変とかっていうところを、
20人で行かなきゃ意味がない
ですから。そうなんですよ、
はい、
っていうことでね、うん、まあ本当はね実際に行くのがいいんでしょうけど、うん、行けなかったんで、
うん、
まあこういう形でやろうっていうことで、ストリートビューでのパワースポットとか、
うん、
心霊スポットに行くツアーをね、はい、
そうですね、
まあ中でツアーやるっていう画期的な企画をやりました、
はい、やりましたね、うん、でまあまあ第一陣というか先陣来ていただいたのは岸本さんで、岸本さんがそのパワースポット、はい、行くと幸せになれるようなところ、
そうですね、
それをまあ紹介していただいたんですけれども、
まあこれもねだからちょっとその、うん、何かしら参加できるような要素があればいいなということで、うん、選択するようなね、うん、方式にしようとかっていうことにして、まあ3つぐらいから、
う
ん、お客さんの一番興味がありそうなものを選んでもらって、うん、まあそこを紹介すると、うん、
で拍手でしたっけ、
拍手でやりましたね、はいはい、
まあ、3つ項目があって、
うん、
皆さんが選んだところにじゃあ紹介していく、その3つの項目をまたじゃ読み上げてくださいよ。
あ、読み上げます、
うん、
はい、まあ、僕のねそのだから幸福になれる系をまとめたのがあって、うん、
はいはい、
1個目がですね、その両思いになれるポストっていうのと、うん、金色の公衆電話っていうのと、
うん、
幸福の松任谷由実っていう3本の中から、選んでいただいたという形なんですけど、幸福の
松任谷由実はもうなんか音楽スタジオな感じしますけどね松任谷由実がいる、
まあまあ、
うん、
それはねどう捉えるかは、まあ、
まあまあ、
このタイトルだけじゃやっぱ分かんない。
どれが選ばれたんですか、ちなみにそのお客様が選んだやつは。
お客様はですね、うん、まあやっぱ幸福の松任谷由実が知りたかったようで、
うん、どうかしてるでしょ
意外と競りもしないぐらいの差で松任谷由実でしたけど、
ね、一門さんからすると、
うん、
どれが選ばれると思ってたんですか、そのポストと公衆電話と松任谷由実。
あ、だから僕はもう松任谷由実だと思ってましたけど分かんないですけどね、
まあまあまあまあ、
いやでもまあ、うん、この並びで、
うん、
俺が選ぶのは多分松任谷由実だなと思った、
そうか
感じはあります。でも違うんですよ。これね、例えば両思いになれるとかっていうのがあったから、
うん、
なんていうの、そういう状態にある人、
うん、
恋愛に興味があるみたいな状態の人だったら、こっち行くかなとかちょっと思ったんですけど、うん、まあ、ね、まあ、いかんせん、いないですよね、うん、いいあそこには。
両思いになりたい人いないみたいな、
ね。いなかったんで、
う
ん、誰一人興味なかった感じでしたから、うん、こっちは。ま
あ、みんな愛を知っちゃって、両思いになったかもしれない
けど、ね。かもしれない。
皆さんね、片思いになかったかもしれない。まあね、
カップルで来られてる方もいましたからね。
うん、
まあ僕はね、会の中では、幸福の松任谷由実を、まあ話したという。ね、
はい。そしたら、まあ今回時間あるんで、ちょっとそれで話せなかった、両思いになれるポストと、金色の公衆電話、ちょっと簡単にじゃあこの2つ話してくださいよ。
そう
ですね。それはまあね、その、この2つは言うたらば、そのツアーに来ていただいた方も知らない話なので。
うん、まあそれ聞けなかった。
うん、
そっかそっか。
ちょっとサクッと見
ていただく。いや、それだけ、
そうですね。
まあ簡単、まあ場所をね、行って、 ってっていうことなんで、ある程度やっぱ場所をじゃあ教えた方がいいのかな。
Google Earth で聞いてる方が、まあ行ければね、うん、まあ一番面白いでしょうし、この2つちょっと場所、
そうですね、まあじゃあ簡単に、うん、はい、話したいなと思うんですけども、うん、まあじゃあ両思いになれるポストから
いこうか。そもそも両思いになれるポスト。
これね、ポストって、うん、結構いろいろ、昔から都市伝説で、うん、ここのポストは、なんかご利益があるみたいなこととか、うん、あったりするんですよ。でその中でも黄色いポストとかが有名で、うん、で黄色いポストって結構全国に何個かあったりするんですよ。
九州が多いんでしたっけ。
九州、そうだね、九州に多かったかな、うん、熊本とかも結構あったと思うんだけど、あ、うん、まあなんかその辺に、うん、まあ、全国にちりぢりにあって、うん、で、はいはい、で、まあ、それはやっぱりちょっと幸福のポストみたいに呼ばれてたりするんですけれども、うん、2014年っていう結構最近になって、新しくできた、
うん、新しい
できたんですか？そう、ポストがあって、で、まあ、それも黄色のポストなんですけど、うん、ちゃんとね、その、できた場所に、うん、そもそもその、なんていうんですかね、昔から伝わるその、うん、まあお話があって、うん、でそこのお話がまあちょっとそのなんていうんだろうな、恋愛にまつわるもの、うん、で、その恋愛の話自体が、手紙に関する話だと、うん、だからまあそのポストに、手紙を投函して、うん、そのまあラブレターじゃないけど、うん、そのやり取りをすると、うん、結ばれるんじゃないかみたいなお話が、あるところが
それはあれですか、その村というか町というか、
うん、
町おこし的な感じで、
うん、
要はその町の人たちも進めてるんですか、
う
ん、そこのポストに。
それはね、そ、進めてる、
投函しなさいみたいな、
まあどこまで大々的にやってるかは分かんないけど、うん、まあでも普通に進めてはいるんだよ。ただまあ場所がちょっと、
はい、
宮崎県なんですけど、青島っていう島が、
うん、あ、島なん
ですか、ね、あるんですよ。
それを結構ね、歩いて行ける？
歩いて行けるんですけど、うん、そのまあいわゆるさ、なんて言うんだろうな、普通の島が あるとして、うん、ちょっと簡単にね、早瀬の方だけに見せますけども、はいはいはいはい、こういうまあ日本地図でいう、ね、まあそうそう、地図の中でこういうところの中にある、
うんうん、
なんていうの、陸地の中にあるんだけど、うん、その青島っていうちょっとこの、
あ、すごい、でもこれ
なんていうんだろうな、かなり細い、うん、陸地をこう、
はいはいはい、
通っていって、うん、まあある島っていう感じ、すごい俺説明下手だよね今。
だから言うたらばたい焼きの尻尾みたいな。
あ、
でかい大陸としてたい焼きの体がね、
尻尾のところが、うん、だからその道っていうことでね、
つながってて、
そうそう、つながるところ、
ね、ちっちゃくなってて、
そう、
うん、
でまあそこに、青島神社っていう、うん、まあそのパワースポットもあるんだよね、うん、
それもあれですか、恋愛系の、
あ、そう、あ、まあだからそこも恋愛系なんだよ。そのっていうか恋愛系っていうのはその、うん、さっき言ったように青島にまつわる、うん、話自体がまあその恋愛にまつわるっていう、話だから、
うん
うん、で、まあこのポストがですね、
うん、
まあこういう形なんですけども、うん、まあ、こういう青島がですね、そのポストを、うん、の後ろにバックに綺麗に収まるポイントがあって、うんうん、でその青島と一緒にポストの写真を撮るといいとかっていうこともあったりする。
青島にじゃあるわけではないですね、このポスト。
そう、青島の手前側にあるというか。
あ、そういうことなんですね。
そう。で、このなんかね、話があるのが、まあさっき言ったように恋文の始まりっていう、うん、まあ要はラブレターですよね、うん、恋文ってが始まりが、ここの、その青島神社にある物語からなんじゃないかみたいな、そうそうっていう噂、まあ話もある。
それはすごい。
まあ正しいかどうかはちょっとやっぱり微妙なんだけど、まあ昔の話だから。でそのまあ豊玉姫っていうのと山幸彦っていうまあ男女の話があって、でまあそのなんていうんだろうな、豊玉姫の方がその出産をしにね、 ワニの姿になって現れたんだけど、その姿を見られて、
うん、
恥ずかしくて、
うん、
子供を残して海に帰ってしまったみたいな、うん、なんかまあピンとこないけどこのワニの姿ってなんだよって思うけど、
ワニなんですね。
そうそう、うん、まあっていうような話があるんですよ。
ディズニーの話ですかそれ。
違いますね。まあでもまあディズニーと捉えてもいいんじゃないですか。そういう、でもそういうことだよ。
だから
人魚姫とかあるじゃん、うん、そういう話。
はいはいはいはい。
でまあそれで、帰ってったその相手に対して、うん、お互いがこう恋文をやったっていうのが始まりじゃないかみたいなのがあるんですよ。
面白い。
だからちゃんとなんていうの、
歴史もあ
ってというか、うん、ただ幸せとかって言ってるところがほとんどなんだけど、うん、
まあまあね、
ここはちゃんとその歴史があるっていう意味で、うん、いいんじゃないかと思ってそう選んだ。
面白いじゃないですか。
うん、でまあ結構新しいから、
うん、
あの意外知らない人も多いかなってことで、うんうんうん、選んだんですよ。
面白い。これは、はい、じゃあ
次いきます。まあじゃあ金色の格子でこれはね結構有名な話なんですよ。
はい、
うん、
知ってますけど。
でな、まあ有名っつっても東京の話なん で、
う
ん、
で
まあ地方の方とか知らない人多いかもしれないんですけど、うん、まあすごいシンプルに言うと、
うん、
四ツ谷に金色の公衆電話があると。うん、
はいはいはい、
で公衆電話ってまあ普通はね緑とか、うん、そうそ
う、
まあなんだピンクとかその辺、
うん、
赤とか ね、その辺なんだけども、
うん、
まあこの金色のが、ありまして、でその四ツ谷の金色のところで昭和26年のギザ銃で、
うん、
意中の人に電話をかけると
決まってんですね。
そう、声が叶うみたいな、噂があったと、
うん
うん、でなんで、まあ、昭和26年かっつうと、
うん、
そのギザ銃の中にだけほんの微量の金が、
うん、
混じってるからいいっていうような話らしいと。
面白い、
うん、でこれね、まあ、あの皇太子とあの様がこう、うん、あのご成婚の時に記念で作られて、うん、っていうのが、まあ
うん、
あのそうなんですよ。
そもそもその置かれた理由ね、そもそも
ね、置かれた理由で、うん、でまあそれからやっぱ噂が噂を呼んでっていう話なんですけど、
はいはい、
これね実際のところ実は今はもうないんですよ、うん、
ないですね、
四ツ谷には。
そしたらどう見るつもり
で、どこにあるかっていうので、うん、これね実はですね、うん、NTT の東日本が2台、うん、所有していると。
へ、
だからあるんですよ実は。
敷地内、それと建物なん
ですか。建物に、
あ、
うん、で保存ちゃんとしてて、
うん、
まあ要はそのまんまの状態で持ってると、うん、でまあ、これねちょっと、うん、ちょっと話ずれちゃうんだけど、この要は金色の公衆電話の噂が広がりすぎて、うん、結構問い合わせが来るようになってたんだって、
うん、
ないどこ行ってもないと、
うん、
地方から出てきた人とかはでさ探してんのに見つかんないってなるじゃない、うん、
見たいけどね、
うん、でそれが、まあ、要はクレームじゃないけど、
うん、
どこにもねえぞみたいな話で、
どこにクレーム入れるんですか。
だからその公衆電話のさ、うん、あの書いてあるところとかじゃない。
あ、そうか、
わかんないけど、
うん、
でなんかそういうのが噂が回って、
うん、
それで意中の相手と結ばれるつもりだった人がちょっとやっぱおかしくなっちゃってて、うん、こうなんつうのなんていうの、これで結ばれる予定だったのにないから、
うん、
つうことでなんかそこでなんていうのすごい怨念みたいなのをこう残して、
うんうん、
なんか死んだみたいな話が出てきて、
電話できなくて、
そういやそれが原因じゃないよ、
うん、
そういうつもりだったのに、
はいはい、
なんかあの結ばれずに死んじゃって、
うんうん、
でそれをずっと常に探し続けるみたいな話が出てきちゃうぐらい、
うん、
まあ結構有名な都市伝説になってたんだけど、まあだから今はもうないと、
うん、
でだからその NTT に、言ってで、
うん、
なんとか出してもらうことができれば、
はいはい、
まあ かもしれないけどね、うん
うん、
そでももしかしたらだけど、
うん、
そのなんで撮ってるかっていうと、うん、多分またそういうなんだろうないいなんだろうほら、
うん、
皇太子様とかさ、
うん、
そういう人のイベントの時にもしかしたら使うかもしれないから、まあもし今後ねそういうタイミングがあれば、うん、まあ、物自体はあるから、
うん
うん、その期間限定でもしかしたら叶うかもしれないみたいな話なんですよ、
うん
うん、だから、まあ、あの今はないんだけどタイミングがあれば期間限定復活可能性があるんで、ぜひそのタイミングを、
ね、
そうそう逃さずに、
まあまあ
うん、っていうことで、
ほいほい、
まあやろうかなと思ってたんですよね。
うん、面白い。うん、前会った場所はもう分かってるんですか？
あ、分かってるよ。新宿通り。うん。今まあでも結構有名だったから、普通に写真とかもいっぱいあるし。う
ん、いつなくなったんですか？
それがいつっていうのかね、はっきり分かんないんだけど、まあ、結構でもすぐだった。うん。
あ、置いてすぐ。
うん。あの、撤去じゃないけど、その、まあね、パレードみたいなのあって、うん、で、そう、しばらくあったらしいんですけど、ね、その後、うん、
数年経って、
うん、すぐ。ただ噂はね、いまだにまだある。あ、2016年とかなのに。
ありますよみたいな噂が。
そう。全然なくなってない。だから知らない人は本当にまだあると思ってると思うんだけどね。う
ん、まあだからそんだけ、まあその黄金金色の公衆電話が強烈やってことですよね。うん、まだいまだに。だ
これこそ本当都市伝説っぽい話。うん、いわゆる何話が話を呼んでっていう。まさに典型だなと思って、はいはいはい、うん、そうそう。でまあ今実際の状況と、うん、まあ、今後の可能性をね、うん、ちょっと話そうかなと思ってたんですよ。
面白い、
うん、
確かに。
ということで、まあ、はいはい、僕は幸福はそういう感じでね、
うん、
あとまあ松任谷由実、うん、まあこれはまあちょっとあれなんですけど、
まあね、
はいはい、伏せときますけど、
はいはいはいはい、まあまあ来ていただいた方のみのね、
うん、でまあね、その次に早瀬側ということ で、
そう
です
、ね、
何やるかっていうことだったんですけど、
僕はまあ心霊スポットを参ろうということだったんですよね、うん、まあ、その Google Earth さんを用意させていただいて、まあ、一人では参れないから、
うん、
そしたらまあじゃあ皆さんで怖いとこ行ったら怖ないんちゃうかというような感じで、
うん、
まあ、その心霊スポットのまあ歴史とその心霊スポットで何が起こる、どういう揺れが出るのかっていうのをまあちょっとあの説明しながら、じゃあ参ろうじゃないかというような回やったんですけれども、
うん、
僕の3つ選ばせていただいたのが死を招く橋っていうのと、
うん、
女が落ちてくるトンネル、変人しかいない地元っていうやつだったんですよ、
うん、
ね、選ばれたのが、死を招く橋だったんですよね、
う
ん、
そうでしたね。
まあ、その中身は話せないんですけれども、 なかなかその、まあ、有名な心霊のスポットで、
うん、
僕はもうあの心霊スポットの中で最強の橋じゃないかと、橋っていうものでね、
うん、
うん、なんですけど、まあまあそれちょっと落ちてしまったので、まあ、今回ここで話させていただくのは女が落ちてくるトンネルっていうのをちょっと話させていただくんですけれども、うん、女が落ちてくるトンネル、これはあの京都府にあるんですよ、
うん
うん、で京都府最強のお化けトンネルなんて言われているんですけれども、
うん、
あの名前がね清滝トンネルっていうんですよ、
うん、
まあ、元ここはあの第二次世界大戦中に廃線して、
うん、
でその後もあの車道としてあのトンネルとして普通に利用されていたと歴史を持つんですけれども、
うん、
ここが要はものすごいあの、まあ、お化けトンネルって言われるぐらいですから、うん、ものすごい霊現象が起きるんですよ、
うん、
まあ、それ簡単に言うとあのこの清滝トンネルのね入る手前に要はあの信号があるんですよ、
うん
うん、まあ、あの車用のね信号があって、歩道じゃなくてね車用のトンネルがあって、そのトンネルに来た時に信号が青の場合は通ってはいけない、うん、青の場合は通ってはいけないんですよ、赤の場合じゃなくて、
うん、青の場合は通っていいのにね、
そうそうそうそう、通ってはいけない、なぜかというとそれは霊に招かれているからなんですね、うん、なんで、進みたい時は青の場合は赤になるまで待ち、再度青になってから進む、これはマジで地元の人もやってます、うん、霊が招いているから、そんだけそのまあ言うたらば霊が出るスポットなんですね、
へえ、
うん、その後まあ、あのトンネルの中に入っていると、まあ、これが落ちてくるトンネルというもののあれなんですけれども、うん、フロントガラスに女性が落ちてくるですって、
うん、
フロントガラスにねドターンと落ちて
前のところに
音がもうすっごいするんですって、うん、でうわ引いちゃったと思って止まるじゃないですか、
うん、
そしたら、まあ、前に女いますよ、フロントガラスにベッター張り付いてるんで、その女性を見ると、まあ、ちょっとあの頭がおかしくなってしまうっていう心霊の話があって、
うん、
で目撃例がね、一、
うん、
人やったらいいですよ。
うん、
実は2、3、まあ2、3の要はその車通ってて、
うん、
行く方、
うん、
こっちから来る方の、
うん、
2台の車が実はこの女の霊を同時に見てるんですよ。
おお。
これ信憑性あるでしょ。
違うアングルで、
そうそうそうそう。いつやったら分かる。
同時に見てるんだ。
行く方と帰る方。
はあはあ、
で。要は見てるんですよ、
ね、それすごいね、
これだけだと、ね、普通なんですよ、他のトンネルでもまあありますよ、
まあまあ近いよ、うん、話はね、
この、清滝トンネルの横に、清滝峠というのがあるんですよ、
うん、
ほんますぐ近く、
うん、
言うたらば清滝トンネルに入る、道と清滝峠の方に行く道っていうふうに分かれてるぐらい、うんうん、ほんま近いところで、 でその清滝トンネルに入らずに清滝トンネルの方峠の方をね、
うん、
坂を上がっていくとすぐおかしな呪いのカーブミラーって言われているものがあるんですよ。そうするとカーブミラーっていうものって自分が見えないところのね、人を見えるためにミラーでね確認するためのものじゃないですか、
うん、
そのカーブミラーっていうのが真下を向いてるんですよ、
うんうんうん、
結構ね言ったら道路から2メートル3メートルぐらいの位置についてるんですけど高いところ
に、ね、まあそうだねじゃないと意味ないからね、う
ん、それが真下向いてるんですよ。
なんて言うんだろう、ふにゃってなってる感じってこと、う
ん、ぐにゅっと曲がって下を向いてるんですよ、
うん、
要は真下を歩いてる人が上向いたら自分の顔と目が合うっていうような意味ないでしょ、う
ん、まあつけてるその角度はないよね、
うん、全く意味ないんですよ、
うん、
ただこの呪いのカーブミラーって言われてる、まあ、ゆえんというのが、
うん、
まあ、不自然に下を向いてると。そのカーブミラーに自分の姿が映っていなければ1週間以内に命を落とす。その他未来にいないはずのおばあさんが映り込むという話があったりするんですって、
うん、
だからまあまあそういう意味でお化けトンネルだという話があって結構いろんなね、
うん、そのミラーは何なんだろうね。その、
それが分かって
ないんですって。誰がやったとかさ、うん、ね、まあね、こんな感じでね、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあ今絵がないからですけど、
うん、
こういうところをこう、うん、映像でね見ながらこういう話をみたいな、企画だったんですよね。
まあまあなかなかそれもねうまく
いい、うん、まあ僕の方はね、うん、全然うまくいかなかったんですけどね。
それパソコンの使い方がいかがでしょ。
まさかのマウスを見失ってたっていうね、
うん。いや迷子やりました
よ。びっくりしたよ俺、うん、
ずっと
そうそう、
うん、
あんなに俺、うん、目の前にあるものが見えてないってことはやっぱ緊張してたんだ
よね。岸本のここ空いてますよね。空いてるところにマウスありましたよずっと。
いやずっとあった、
うん、ずっとありましたよ右に。
俺もう本当に驚いたんだから、うん、お前があの、うん、
マウス
一瞬で、ま、最初にマウス使った時に、
うん、そうそうそう、
あーって思った。
だから普通のねパソコンについている要は指で触って動かす部分、
そうそう
が使いづらかったので、あ、マウスあるやん、マウス使おうと思ったら、おい、マウスあったのかよみたいな。いや、そらあるよ、目の前あるし。俺はマウス見つけてたんですよ、秋元さんやってる時からね。
そう、
秋元さんマウスじゃなくてこの指で動かすパターンなんやと思って
。指でこまごましてさ、うん、すっげえやりづらいっつってんのにもかかわらず、誰もマウスの情報を教えてくれないっていうところに、ちょっと悪意を感じたけどね。
なんか悪意っていうか、うん、いやそういうタイプの人なんかなと思ったんですよ。いるじゃないですかマウス使わない人。
いるよね、そういう派もいるから、ね、
うん、少なくもないですよ別に。だからそういう一派かなと思ったんですよ。
まあ、まあ僕は違かったんでね、まあまあちょっとテンパりましたけどね。
つらいましたけれど。
まあなんかそんな感じでね、
うん、
第2部は
部、ね、
進まさせていただいてと、
うん、まあまあ、第2部のじゃあ後半をエンディングで話します。少し
そうですね、うん、はい、
まあ、そんな感じですね、はい。